憲政本島総理退任の辞、大隈重信。諸君、今日は憲政本島の大会に際しまして、諸君に向かって私の意見を吐露することは最も喜ぶところであります。例年の大会においては誠に赤涼でありまして、少しく物足らぬような感じを起こしました。しかるに当年の大会において、諸君が党に対する熱心の度がよほど増したと存じますのであります。あるいは党則の改正、あるいは党制の拡張、あるいは宣言における主従の意見について盛んなる討論があった。これは皆、諸君が党に対する赤誠の致すところであると信じまして、深く私は喜ぶのであります。戦後の国政と政党の責任。さて、戦後における日本の国政は、流々として旭日の昇るがごとくなると同時に、国民の責任は国政に比例して、ますます重きを加えるのであります。国家のために、軍国のために、公に報ずるところの党派は、格のごとき時期において大活動なかるべからず。しかるに諸君、我が国の前途は甚だ遠し、すでに世界の強国となったが、将来における日本の世界における地位はなかなか一朝にして定まるものではないのである。国が盛んになれば、なるほど国際的関係はますます困難になるもので、東洋の一大強国として世界の国際条理に重きをなさんとするには、まだなかなか前途両縁である。ことにヨーロッパ風の思想は、諸君のご承知の通りに、世界は白人の世界と思うておる。白人以外の勃興に対しては、すこぶる奇異の感を抱いておるのである。それで卑しくも上手べき機会があらば、あるいは猜疑心、嫉妬心、もしくは人種的感情、宗教的感情とにより、我が国の勃興を妨げんとするものが起こらないとは言えないのである。かの最も日本の有国たるところの対岸のカリフォルニアにおいては、今日すでに日本人排斥が起こっておるのである。なかなかこれは重大な問題である。国家として、民族として、世界的に将来活動する上については、これは重大な問題である。この問題が解決されぬ以上は、日本が世界において最も強大なる国家、最も強大なる民族と同等の地位を占むることはなかなかできないのである。それで諸君の任は甚だ重いと言わねばならぬ。格のごとき重大なる責任は、これを誰が持つかといえば、無論諸君である。諸君は国民の代表者である。政党そのものは、かかる国利民福の発展を目的として存在しておるものである。しからば我々の地位は決して権力によって成り立つものではない。国民の意思によって成り立つものである。我々の土台が国民である。将来における我々の立脚地は国民である。しからば国民の予防を収むるや否やということは、最も大いなる問題である。いたずらに多数を頼み、凶を頼んで死を営むというわけではない。凶を頼んで政権に近づくというわけのものでもない。我々は国家に対して、ことに主権者に対して大責任がある。その責任を全うするは我々の任務である。かく私は信ずるのである。それゆえに昨年の総会において 私は第一に選挙権の拡張を主張したのである。これは憲法の大義から割り出したことである。我々の第一の目的は完全なる憲法を得よう。それから憲法を得た以上は完全にこの憲法を施行し、発達せしめようというのが我々の終極の目的である。しかるにこの代表的政治、委任的政治なるものは、決して国民を度外視して成り立つものではないのである。しからば我々は国民の信用を得るということは最も必要である。大体は宣言にありますから、宣言に譲りますが、私は諸君にご注意いたしたい。諸君のみならず、全国民に私は警告いたしたい一事がある。その警告は何であるかといえば、早晩我が国民は非常なる困難に陥る時が必ず来るということを予言するに、私ははばからんのである。今日は戦い勝って光栄ある戦勝の余威は、産業の勃興、商売の繁盛、まことに国家太平のありさまである。格のごとき時に将来困難が来るという予言をなすのは、まことに不祥の言葉である。もし困難が来たらなければ、実に国家の幸いである。我が輩は切に予言の的中せないことを望むのである。およそ古今の歴史は我々にいかなる訓戒を与えておるかというに、戦勝国も戦敗国も必ず大疲労が来るということは歴史が証明しておるのである。まず第一に、予算の上について言えば、軍費とかその他の事業とかということについては、諸君において十分なご静安のあることと信ずるが、今日財政の上にどういう結果が起こっておるかといえば、ほとんど2億万円という巨額の歳入不足という運命に陥っておるわけであって、これは結局国民の頭上に望んでおるところの大問題である。なるほど、明年度にはいくらかの剰余金があるが、この剰余金は決して永久的なものではない。しからば、この次に来るところのものは、増税か旗国債かの二つに入れない。しかし、国債は無限に募集し得られるものではない。増税、これまた無限にできるものではないのである。一朝国家の信用が下がったならば、外国から金を借りてくるということは、甚だ困難になってくるのである。人の懐を当てにするというごとき、薄弱なる財政は、甚だ恐るべきものである。しからば、国家必要の入費は、国民がこれを払うのが原則である。今度の予算がこのままで確定されたならば、少なくとも、1億5000万円の増税がなければならん。老若男女を問わず、国民一般に、3円あての負担をしなければならぬということになるのである。戦時税が3円以上。これは永久のものである。この度3円以上。そうすると、これを合して6円ないし7円という頭割りの国民の負担は、この予算から必ず生ずるということは、国民が十分承知しなければならぬことである。なるほど、今日我が国の富はよほど進んでおる。それゆえに、あるいはこの負担に耐え得られるかもしれない。しかしながら、格のごとき急激なる大負担は、欧米のごとき、富国においても随分困難を感ずるものである。いわんや我が国のごとき幼稚なる富は、果たしてよくこれに耐えうるや否やということは、これは大なる疑問である。今日を日清戦役前と比べれば、歳出の増したことは およそ7倍。しかして、これに対する歳入は4倍半しか増していない。数字の上から3という不足が生じておる。その不足がすなわち2億万円である。しかして、経常費は年々増していくのである。行政費は年々増していくのである。しかして、今日物価の投機は非常なもので、ほとんどとどまるところを知らずというありさまであるから、国民生活は早晩非常な困難に陥ることと思う。諸君は国民を代表しておるものであるから、国民の苦痛は顧みるに足らぬということは決して言えないのである。政治的に働く者は、普通国民より一層知識が進んでおらなければならぬ。しからばその進んだ知識をもって国民を代表するということは、諸君の責任の一つであると思う。しかしながら、だんだん国家というものは良好の方に向かっておるによって、全時に国の富は増す。したがって国家の歳入も増してくる。増税もしくは外債というごときものを繰り返さぬでもいけるかもしれない。そういけることを望むのである。しかしながら日清戦役が我々に与えておるところの訓戒はどうであるかといえば、初めて10年計画というものを立てたが、わずか2年のうちにそれが破れてしまったのである。3億5000万円の賞金を取ったけれども、直ちに外債を起こした。直ちに増税をした。すなわち、増税を3度繰り返して外債を3度繰り返したというのである。すなわち、日清戦役の後、わずか7、8年のうちに外債を3度、増税を3度繰り返したのである。しかして最後にどういうわけになったかというと、とうとう税も取ることができぬ、借金もできぬというありさまになった。もはや増税も外債もすこぶる困難である。一度4分利付きの公債を発行したが、もう今日は5分利付きでなければ貸し手がない。5分利も大いなる割引をしなければ貸し手がないというわけになったのである。今日兵器の独立ということは国防の上に最も必要である。軍艦を日本で製造する、銃砲を製造する、火薬を製造する。その他の軍機は国内でこしらえなければならん。あるいは平時に必要なる鉄も今日ではこしらえなければならん。一丁戦いが起これば、それらのものを外国に頼んでおれば、皆戦時禁制品として輸入を止められる。必要なる軍機はすぐ破損する。新たにそれを補充しなければならぬ。さらに作らなければならぬというときに、この兵器の独立ができないとなると、不利益なる和を講じなければならぬという不幸が来るのである。それゆえに、軍機の独立は全力を用いてやらねばならぬ。この説ではすでに、世界第一党という強固なる戦闘艦もできるようになったのであります。鋼鉄もできるようになった。速射砲も機関砲も海岸砲も大なる大砲も皆できるようになったというわけである。実にこれは結構なことである。しかるにこれを動かすに必要の金は、外国に寄らなければできないというありさまであれば、一応外国の圧迫を受けて、やむを得ず兵器を取らなければならぬ時が来ても、金がないために涙を飲んで不利益なる条約に調印しなければならぬという不幸に陥るのである。そこで私は早晩恐るべき反動が来るということを警告するのは、私の義務として沈黙することができないのである。 この警告を私は今日諸君の前に公にしたいと思う。退任にあたっての上願。それから私は最後に諸君に向かって私の上願を一つ述べたいと思うのである。それは少しくくどいが十分余りどうぞお聞きを願いたいと思う。明治33年にご承知の通り、我々の同志たる政党はとうとう我々のみになって自由党というものが消滅してしまったのである。新生の党派というものは進歩党の以外に消滅してしまったという不幸なる時が33年に来たったのである。主義により、国民の意思により、世論によって成り立つところの政党というものが、その時によほど性質を一変したのである。この日本の憲法史、日本の政党史に大なる関係を持つところの年は33年である。その時に自由党は自滅して、高名なる大政治家の伊藤博文公爵のもとに自由党国民協会の一部、管理の一部、その他中立実業家というものが集まって政友会というものが生まれたのである。その時には伊藤校の政謀と、かつ伊藤校の政治的裁略によってほとんど天下響きのごとく応じた。その時に我が党はどういうありさまであったかというと、ご承知の通りに我が党の最も有力な数人は不幸にも我が党を脱して伊藤校のもとに馳せ加わり、これがために進歩党は非常に動揺したのである。もし法的すれば、ほとんど進歩党は瓦解し尽くし、自由党のごとく政友会のもとに加わらなければならぬという運命に出会ったのである。諸君は必ずご記憶であろう。その時までは進歩党党則に総理というものはなかったのである。その時にここにおいでになっておる鳩山和夫君、その他その自分のやらいクラブ、その他の御方が、私に向かってぜひ伊藤校が自ら陣頭に立つ以上は、どうか私に陣頭に立って党の動揺を防いでもらいたい。もしそれができなければ党が瓦解するということで、私に再三おすすめになったが、実はご承知の通り、私は体も不具ではあり、甚だ迷惑でありますから、よほどご辞退をしたが、党の後輩ということを聞いては、沈黙するわけにはいかないのである。もし党が私を押すならば、やむを得ず陣頭に立とうということになって、ついに諸君が私を総理にご推薦くだすったのである。まず政友会の勃興について、進歩党の破裂は止まったが、それ以来前後7年、私は党の総理としてことに当たったが、その間において少しも党勢は振るわないのである。諸君に対して甚だ面目もない次第である。筆挙を私の微力の致すところである。甚だ残機に耐えない。しかるに諸君が、今日大いに活動を始め、党勢拡張もしくは種々の規則の改正、また宣告の討論を聞いても、甚だ英気ぼつぼつたるありさまを見て、私は喜びに耐えんのである。それゆえに私は諸君に向かって、どうかお別れをしたいと思う。私のただいまの言葉は、諸君に対する国別の言葉とどうぞご承知をくだされたい。なんとなれば今日はすでによほど活動を要する時期である。活動は青年にある。私が今日総理を辞するというのは、 私はもはや政治に飽いた。今日の旧教に疲れたかというと、決してそうではない。老いたりといえども、なかなか奮闘する。我が輩は国家に対し、恐れながら陛下に対して死に至るまで政治をやめはしない。政治は我が輩の命である。たとえ諸君が我が輩を党から退けようとも、無論我が輩の活動する天地は日本至るところにあるのである。決してやめないのである。これは国家に対する私の大なる義務である。憲法の上から言えば権利である。我が輩の権利を曲げることはいかなる力もできないのである。我が輩は君主の命令に従い、法律の命令に従う以上、いかなる権力も我が輩の個人の自由を制限する力は世界どこにもないのである。それで、ちょっと私が今日党の総理を辞するというと、奇異な感じを起こすか知らぬ。ここにも新聞記者がたくさんおいでであるが、新聞記者は早くすでに私は総理を辞するだろうという予言をされた。新聞記者は無遠慮に命令をやる。しかし私は人の命令を聞くような男でない。頑固である。これは誠に良い性質ではない。けれどもどうも七十になってもこの性質を止めることはできない。死に至るまで頑固強情で一生を終わるつもりである。しかしそんなことは我が輩のこの演説に関係はない。我が輩は党に対して一点の不平もない。ただ諸君をしてもう少し責任を重んじて活動の余地を与えるとともに、我が輩も自由の働きを許してもらう方が、党の将来の発展のためにも利益なりと、こう考えるのである。私は決して労を辞せぬ。困難を厭わぬ。困難が来れば、いよいよ我が輩は奮闘し、活動する。困難は我が友なり、少しもそんなことには頓着しない。しかしながら、党全体のために計るに、まず諸君はもう少し責任を重んじ、しかしてもう少し諸君の活動を望みたいと思う。どうせ無邪気の国民は政治上の思想は乏しいものである。どうしても指導者がこれを教育し、指導して立憲的国民をこしらえなければ、真の立憲政治は行われないのである。これは、諸君の責任である。先ほど高橋秀臣君の建議があったが、私は至極ご同意である。もしそういう場合に、高橋君のような若い人たちが遊説に出れば、私は足が悪い。私は旅行をしても、いつも大名旅行をするから、年中行くことができぬが、共に行くときには、一緒に演説者になって、いつでもお手伝いをしよう。どうか私の嘆願である。我が輩に自由を与えてもらいたいと、こう考える。しかしながら、我が輩が総理を辞したために、この党を去るわけでもなければ、辞したために我が輩の政治における活動が止まるわけではない。ますます盛んにやるのである。諸君に向かって断言するが、私は終身決して政治をやめないのである。それで明治33年は、私は決して党の役人ではなかったのである。しかしながら、世間も政府も黙して大熊というものが悪い。若い者を扇動して誠に困ると、こう言っておる。私は総理というものには はじめ海神島の成り立つ時に、わずかに2カ年、今度はよほど辛抱強く6カ年、前後8カ年、25年の間に8カ年しかやっていない。やっていないが、この大熊というものを政府も社会も、やはり海神島、進歩島の仲間ということに思って、何としても許さぬ。それゆえに、これから看板をかけ直して、少しもっともらしくなって、お役人などに近づいて何かやろうということは、世の中が許さぬ。世の中が許しても我が輩が許さぬ。これは私は正直に諸君の前に白状するのである。どうかこのただ形式上の名はどうでもよいが、これはどうかご免を願いたい。これは私が諸君に向かって平素の強情なるに関わらず、実は愛想嘆願するゆえんであります。